南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く汝らを敬おあえて狂慢せず、ゆえんはいかん。汝ら皆菩薩の道を行じて、まさに差仏することを埋めしと、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、法悦の日々の19ページね、19ページの、法音上、仏教を習わんものというところね、仏教を習わんもの。はい、そこから一緒に読みますね。はい、法音上にのたまわく、それ老子は使おう後にせず、白鬼は模倣が恩を法ず、畜生すら格のごとし、異王や人輪親されば、いにしえの賢者余剰といし者は、剣をのみて知白が恩にあて公園と申せし、進化は腹を裂いて絵の意向が肝を入れたり、いかに王や仏教を習わん者、不毛師匠国恩を忘るべしや、この大恩を法然には必ず仏法を習い極め、知者とならで可能べきか。例えば、衆毛を導かんには、生きめくらの身に手は、京がを、私がたし、抱負を、わきまえざらん、大戦は、諸将を導きて、宝山に至るべしや、仏法を習い極めんと思わば、いとまあらずば可能べからず、いとまあらんと思わば、父母師匠国主等に従いては可能べからず、是非につけて出離の道をわきまえざらん、おどは父母師匠等の心に従うべからず、狐は長い間住んだところを忘れず、老いて死ぬときは首を必ず元住んでいた塚に向けると言われている。また昔真の毛宝に助けられた白鬼は、毛宝が戦いに負けて川に逃れようとしたとき、背中に乗せて向こう岸に渡り、その恩を報じたと伝えられる。畜生ですら恩を知るのである。まして人間たる者は法恩の道をわきまえなければならない。昔の賢者余剰という人は、その主君の知悪の恩を報ずるために身に漆を塗って雷神となったり、炭を飲んで推しとなったりして主君の仇を討とうとした。また A の公園という人は、主君の命を受けて遠く他国に行った。この間に主君の意向が敵のために殺され、これを知って帰国した公園は、主君の恥をさらすまいとして自分の腹を裂き 主君の肝をその腹に入れて死んだという。世間の人ですらこのように恩に報いる道をわきまえている。ましてや仏道を志す者は父母師匠国主の恩を忘れてはならないのである。この大恩を報ずるためには仏法を習い極めて智者とならなければかなわないのである。例えば大勢の盲目の人々を導いて橋を渡るには自分が盲目であっては渡れないし、また風の方向をわきまえない船頭は多くの商人を導いて宝の山に至ることができないのと同じである。ところがこの仏法を習い極めようとするにはどうしても修行の暇間がなければならない。修行の暇間を縁とすれば父母師匠国主などの心に従って世俗のことに関わっていてはならない。どんなことがあっても仏道を極めるまでは父母師匠等の心に従わないという覚悟が必要なのである。宝厳城大聖人様は、61歳で、その生涯を終えていますので、この宝厳城はこの身延で、最後身延8年のこの生活の中で55歳の時に書かれた、ですから亡くなられる6年前に書かれたお手紙ということになりますね。で、その一番自分の人生のこの最晩年にこの自分のお父さんとかお母さんとか師匠とかそういう人たちにの報恩、恩に報いる、恩返しをするということが一番その信仰者にとって一番大事なことなんだということをですね、改めてこの宝厳城という長いこの手紙の中でですね、この大聖人様はこの仏法を中心にして本当の法恩というものはこのどういうものなのかということをその表してこのいるということなんですね。世間ではね、親孝行というか恩に報いるということはですね、誕生日とかね、なんかの祝い事の時に親孝行のために何か買ってあげると、着るものだとか食べるものだとか、喜んでもらえるようなこのものをね、買ってあげるということ、それがなんかこの親孝行の目に見える形に見える、この一番大事なこの贈り物というこの行為というんですね。から2番目にはですね、親の言うことをですね、親だんだん、このボケてきますからね、何回も同じことを初めてみたいに、私の親もそうでしたけど、あんたに今まで言わなかったけども、あんたにだけ言っとくからって、もうだいぶ何回も聞いてるんだけども、あんたにだけ初めて言うんだけどとか言って言うんですよね。最初うるさいなと思ってですね、前聞いたって言うとなんか親は罰が悪そうな顔して、あそうだったかねとか言うんですけども、ある時、本を読んでましたら、この老人医療に関する専門のこのお医者さんがですね、そこに書いてあったんですけども、本当の親孝行はそういう親の 何遍も何遍もこの繰り返す話にですね、初めて聞いたように付き合ってあげるということがその親孝行なんだということが書いてあったんですよ。それで、あ、そうなんだと思って、そこからは前聞いたって言わないで、初めてみたいな感じで、はぁとか言って、聞いてあげてたんですよね。もっとだんだん調子に乗ってきて、向こうもで、その回数がどんどんどんどん増えていきますよね。一番困ったのはですね、年を聞いてくるんですよね。3分とか5分おきに、あんたいくつになったか、何歳だった、はぁとか言って、私は何歳になったって、もう自分の年齢が分かりませんから、私は何歳になったって、でいくついくつだと、はあ、長く生きたもんだなとか言って自分のことを感心してるんですけども、それももう初めて聞いたみたいな、はあって言うと、もう嬉しそうな顔して言いますよね。だからもうめちゃくちゃな、その道理から外れたこと以外は、その親の言うことを聞いてあげるということ、これもその親孝行だと。お医者さんの本読まなくても、もうちゃんと仏教の経典に、そうやって書いてあるっていうのを改めて思い出して、あ、そうだったなと思って、びっくりしたんですけれども、それから本当に、その親に、着るものとか食べるものよりも、もう生々しいですけども、お金であるとか、そういうものをこの送ってあげるということで、一番大切なことはやはり経典に書いてあるということは、正しい法というものをこの親に伝えるということ、正しい法でもって親を供養してあげるということ、それが一番のその孝行なんだということが、お金や物とか着る物とか食べ物とか、親の言葉に相槌を打ってあげるとか、そういうことよりもそのことが一番この大切なことなんだと。自分が何を信じているのか、どういう教えなのかも分かんないもので、ただの世間の冠婚葬祭として坊さんに来てもらってお経をあげてもらえばそれでいいというふうに考えて供養するんじゃなくて、自分自身がこの教えというものがどういうことを説いてくれているのか、親に対してどういう教えをこの経は説いてくれているのかということが分かった上で、本当に自分が信じてその供養するということが最もその親に対するその孝養の表し方なんだということがその書かれてあるわけなんですね。だからそのことをこの大聖人様は、自分がもう死に向かってこの秒読みの状態になっていると、自分もいつ死ぬ瞬間が来るかもわからないと、そうなった時にこの大聖人様が自分の命というものを惜しむということよりも、この自分の命が継がれてきたところのその先人の親や、もう先に亡くなってしまった親やこの師匠や、そういうものに対する本当の供養というものが何なのかということを、自分はこの南無法蓮華経の法によってこの見出すことができたということを、この書かれているのがこの法音上というこの御所なんですね。でその中にこの有名な、それ老子は使おう後にせずと、もう死を迎えたところの年を取ったこの狐はですね、自分がその生まれたそのねぐら、自分親が産んでくれたところのそのねぐらでその幼い時を過ごしたわけですけれども、その塚の 方角っていうものをきちっと知っていて、そして必ずそこにその尻を向けて死ぬということがないんだということなんですね。よく人間が、あんたには尻向けて寝れないとかいうようなその話のその源はここから来てるんですね。人間はあんたには尻向けて寝れないって言いながら、尻向けてなんで寝れないのかということは分かんないでその言葉を使ってるんですけども、実はこの狐でさえも、畜生の狐でさえもその恩ある人に対して、そういうこの失礼にあたるようなその行為というものはしないんだと、自分が生まれたところに対するその感謝の念というものをずっと持ったまんま、要するにこの命というものをこの閉じるんだということをこの示されているわけなんですね。白鬼は猛法が恩を報ずとこうですね。これは中国のこの話なんですけれども、白鬼、この白い亀という、ちょっと白い亀なんですけども、それが小さい時にですね、これはちょうどあの浦島太郎の話とそのこれも重なり合うんですけども、このいじめられている亀が、この白鬼というちっちゃな亀がこのいじめられてたんですね。でそれをこの猛法がこの通りがかってですね、そしてそのいくらかのお金を出してですね、そしてそのそんないじめるもんじゃないと、その私がその買ってあげるから、だからもうそういういじめたりすることをやめろと言って、その白鬼を買って、そしてその川にその離して逃がしてあげたということをこの猛法がこの若い時にですね、このしたわけなんですね。でその解説の中に書いてあるように、真の猛法に助けられた白鬼は、猛法が戦いに敗れて川に逃げようとした時に、そこに白鬼が現れて、もう大きく成長したところの白鬼が現れて背中に乗せて、向こう岸に渡らせて、そしてこの猛法の命をこの救ってあげたというその話があるわけなんですね。で、人間以前の人間以外の畜生であってもそういう恩をこの知るということがですね、このあるんだと。あの皆さん方もあのこのテレビ見てるとあれですけども、あの今治の動物園にあのピースっていう白熊のピースっていう名前のこの白熊だから大きいんですけどね、その子供の成長のちょうど今年が20歳になったと、白熊の20歳が何歳か、人間の何歳か分かりませんけども、もうだいぶ年齢が高いと思うんですよね。20歳というのはね、犬だと7をかけるって言いますけども、7をかけたらだいぶもうおじいさんということになりますよね。でそのピースっていうのが小さかった時に、生まれてきた時にそのお母さんがその育児ができなくて、それで飼育員が自分の家に連れて帰って、それでその小さい時のある程度大きくなるまでこの育てて、それでその大きくなったら今度はその飼育員からまた引き離すようにこの育てなきゃいけないということになったんですよね。だけど未だにですね、その飼育員を見ると、もうそのこんな大きい白熊がね、このすり寄ってその来るんですよね。 ああいうのを見るとね、本当にやっぱりその畜生だとか言いますけどもね、畜生より相当劣る人間がね、いっぱいいるなというふうに思いますよね。あの成人式の、あの成人した人間の暴れ方なんか見てると、もう本当に白熊にちょっと説教されたらどうだろうかと思うような、その人間の集まりになってますよね。本当にバカじゃないかと思って、ああ本当に親のおかげでここまで20年時を過ごしてきましたというふうに、この考えられないもんかと、言われなくてもそのことに気づけないもんかというふうに思いますよね。白熊生まれた時からずっと裸なのに、ああいうやつらは貸衣装屋で立派な服着てんのにどうなってんだかと思うんですけども、白熊以下の人がいっぱいいる、白熊に教えてもらわなきゃいけないような人がいっぱいいるということを考えた時に、人間だから尊くて畜生だから劣ってるというような問題じゃないなというふうにこの感じるわけなんですよね。それとか、いっぺんこれもテレビで見たんですけども、そのアフリカのこの自然の中でこの生活しているこのライオンかなんかの子供も、この親からどういう理由があるか分かんないんですけど、親からこの離れてしまってですね、それでその死にかかってたこのライオンをですね、この飼育員が育てて、飼育員というか、その自然保護のこの人がこの救って、それで助けて、それである程度大きくなってこの自然に返したと。その人がですね、その30年ぶりぐらいにそこへ行ったらですね、そのライオンがですね、そのもう30年経ってんだから、その年取ってますよね。その人間も変わってますよね。人間も変わってて、向こうも変わってますよね、ライオンも。そのライオンも変わってるのにもかかわらず、バーッと走ってきてですね、でも最初僕、その事情分かりませんからね、その事細かな初めのそのことを見てませんでしたから、バーッと走ってきた時にね、油に食われると思ったんですよね。そしたら、そのライオンが、その30年前のことを覚えてて、まあ、ライオンだからまあ大きいですよね。それがもうそのはしゃぐようにこの飼育員で、もう引退してるんですけど、その飼育員だった人にね、もうまぶりつくわけですよね。もうこっちは食われちゃうんじゃないかと思ってたんですけども、すごいんですよね。30年経ってもう姿も随分変わってそのいるにもかかわらず、そう覚えてるということがもうすごいことだなと思ってですね、ああ本当にこの人間はそういうことから学ばなきゃいけないなということをですね、そのつくづくその感じたわけなんですよね。まあそうでない畜生もいるかもわからないですけども、そうでないのもたまにいるかもわからないですけども、本当にそういうようなこのつながりっていうものはこの大事にしていかなければならないということなんですね。それから昔の賢者余剰という人は、その主君の知悪の恩を報ずるために、身に漆を塗って雷神となったりと、身に漆を塗るということはもう何て言うんですか、体が雷神というのはこのハンセン氏病のことですけども、ハンセン氏病の人はちょっと肌がですね、この何て言うんですか、このただれたようなこの肌になるんですね。で、漆を塗ってそれで雷神になるっていうのはそうじゃなくて、漆を塗ると漆にかぶれて、それでその雷神のような格好にこの姿になるということで、その漆のそのかぶれでその雷神のふりをし、で炭を飲んで声が出なくなって推しのふりをして、そして そうやって自分の立場というものを隠して、そして主君の敵討ちをしようというふうに、その人から、あ、こいつはもう雷病の人間だ、こいつは推しなんだというふうに、その疎んじられて隙を作らせて、そしてそこでその刀を抜いて、その主君のこの仇を討とうというふうに、その自分の身をその隠したということなんですね。年末になると必ずその忠臣蔵をやりますけれども、忠臣蔵がこの主君の仇を討つまでの間、その貧しい生活の中でその身分を隠して、それで、その仇討ちをしたということと同じような意味ですよね。それから A の公園という人は、主君の命を受けて遠く他国に行った。この間に主君の以降が敵のために殺され、これを知って帰国した公園は、主君の恥を晒すまいとして自分の腹を裂き、主君の肝をその腹に入れて死んだという。中国のこの人を恥ずかしめるっていう最高のこのやり方が、その人間を殺して、その人間の腹綿の臓物を全部引きずり出して、そしてそれを踏みつけてその恥ずかしめるということが、その平気でその行われてたわけですね。それを家来としてさせたくないというふうに考えて、もう主君の臓器を全部その買い出して、そして自分の腹を裂いて、自分の腹の中にその自分の臓器と主君の臓器と、その2人分のこの臓器をその隠し入れたということなんですね。絶対に主君が死んで恥ずかしめを受けるということがないようにということを、その家来として、その主君の命を守れなかった家来として、そのことをこのしたということを、このずっと中国でこの言い伝えられているということなんですね。で、父母師匠国師の恩を忘れてはならないのであるというんですね。自分を産んでくれたところの父母、それから自分が人間として生きていくために大切なことを教えてくれたところの師匠、そして国を治めて、この国というもののこの大きなこの家をこの保ってくれているところの国主、この3つの恩というものは絶対にこの忘れてはいけないんだということなんですね。いつも皆さん方にお話ししますけれども、人間はみんな自分の子供が血がつながってますから、一番その縁が濃いというふうに思っていると。だけど仏教ではですね、一番縁が濃いのは師匠と弟子の関係、これが一番縁が濃いんだと。他人の中で、この世の中で縁あって、自分が求めて師匠と定めて、弟子と定めて、そして親よりも大切な一人で生きていく力を与えてくれた師匠、これが一番縁が濃いと。それから夫婦はもともと他人で、別れればもっと他人だと言うけれども、この血がつながっていない者同士が広いこの世の中で縁あって一緒になったということは、親子の縁よりも深い縁があるから夫婦になったんだと。だから親子の縁よりも夫婦の縁は濃いということを仏教では説くわけですね。そして親子の縁は世間の人は一番濃いように思ってるけれど、生まれてきたら親でした子でしたという関係ですから、ですからこれは一世、この世の中だけの縁だと。夫婦は二世、過去世と現世の二世、師匠は過去現在未来の三世の縁があると。親子は一世、夫婦は二世、師弟は三世という関係で、この私たちの命というものは成り立っているんだと いうことを説かれているわけなんですね。だから父母、その一番この一世の薄いかもわからないけれども、この世の中では一番濃い縁ですよね。この世の中で一番濃いから親子になったんだから、もっと薄かったらその全然知らない人全然知らない人、他人様ということになりますよね。だからこの他人の中で一番濃かったから親子になった、それよりも濃いから夫婦になったとですね、それよりも濃いから師弟になったという関係ですね。だからその縁の父母の恩、師匠の恩、国主の恩というものを絶対に忘れてはならないと。この大恩を報ずるためには仏法を習い極めて智者とならなければかなわないのであるとね。仏法を習い極めるということは、皆さん方にいつも申し上げるように、一切衆生平等成仏、これが仏教の一番の目的であり、仏教が一番説かなければならないところの教えということなんですね。習い極めるということは、一切衆生平等成仏の方が何かということを習い極めると。智者とならなければならない、智慧というものを与えてもらわなければならないということは、これがどこにあるのか、どういう教えなのかということを見極める力というものを持つ智慧を智者というふうにこの言うわけなんですね。その智慧を大聖人様は日本第一の智者とならせたまえというふうに、一番最初に出家した時にその願を立てる、願いを立てて本尊に拝んだということがこの記されているわけなんですね。賢くなってこの出世して、そしてお金をたくさん貯めようとか、そういうためのその小賢しい智者じゃなくて、真実の法というものを自分は知りたいと、そのための智慧を授けてもらいたいというふうにこの大聖人様は願われたとですね。例えば大勢の盲目の人々を導いて橋を渡ることができるだろうか、導く人間が目倉だったならば目倉の人を導くことができないから、だからその目倉の人を危険に及ばさないためにも自分自身が正しい目を持ってなきゃいけないと。ただ目が開いてても目倉の人もいると。真実が何かわからない人は目が開いていても目が見えないのと同じだと。目が開いて、心の目も開いて、そして人を導ける、一切衆生平等成仏の方に導ける、そういう人間に自分はなりたいということなんですね。風の方向をわきまえない船頭は多くの商人を導いて宝の山に至ることができないのと同じであるとですね。船の船頭さんはね、要するにこの 人と人のこの行き交いをこの取り持つ人ですよね。貿易っていうのはそういうことですよね。貿易、安いところで買って高く売れるところに持っていくね。高いところで買って安いところに持っていったら商売にならないわけですよ。商売にならないわけね。だから船頭さんはそういうふうに人をその交わして、そしてみんながこの生活できる、金儲けができるようにこのするんだと。その船頭が風の向きを間違ったならば、どんだけ一生懸命漕いでても向かい風に向かって一生懸命船漕いでても、この船は進まないと。一日漕いでても進まないと。それじゃダメだとね。ちょっと注げば向こうからこのね、この上手から来る、それをずっと今度は下手に向かっていけば、要するにちょっとした力でもってさーっと行ってしまう、早く行ってしまう。そういうふうにこの船頭というものは風の向きを変えて、風の向きを知って、そしてこの仕事をしなきゃいけないんだと。それをしなかったならば 導く人を導くことができなくなってしまう。人を目的地に届けることができなくなってしまう。そしたら先導としては、その先導の仕事を全うすることができなくなってしまう。先導も生活ができなくなってしまうということになってしまうわけですね。だから仏法の先導であるところのこの日蓮大聖人様が、この一切衆生平等成仏のところに一切の人々を導くことができなかったならば、それは僧侶として信仰者として失格なんだと、間違ってるんだと、ここに連れていくことができないということは間違ったところに連れていくということなんだということなんですね。そしてこの仏法を習い極めようとするには、どうしても修行のいとまがなければならない。修行のいとまを縁とすれば、父母師匠国主などの心に従って世俗のことに関わっていてはならない。どんなことがあっても仏道を極めるまでは父母師匠等の心に従わないという覚悟が必要なのであると。つまり父母師匠というのは義理とか人情とか、みんなのこの目の色だとか、そういうようなことを考えて、そしてみんなに仲良くしなきゃいけないから、敵を作っちゃいけないから、喧嘩をしなきゃいけない、喧嘩をしちゃいけないから、だからここは黙っとけとか、ここはみんなの言うようにしとけとか、いうふうになってしまうということがいけないことなんだと。一切衆生平等成仏の真実の南無法蓮華経の法を根本にして、何が正しいのか、何が間違ってんのか、どう生きるべきかということを判断して行動しなきゃいけないんだと。人のこの顔色とか目の色とか、人の多さとか、そういうものに左右されて生きたならば、真実の方が何かということが分からなくなってしまうと。それを避けるために、この父母師匠の恩というものから離れなきゃいけないと。恩知らずのようにその時は思われても、必ずそのことが父母師匠に対する恩返しになるんだということをおっしゃってるんですね。あのお釈迦さんがね、釈迦族のね皇太子だったんです。皇太子ね、皇太子が後継ぎの天皇になるっていうのは、この間天皇に、皇太子が天皇になりましたけれども、大変なことなんですよね。大変なことなんです。この今の時代でも、天皇が主権を持ってない今の時代でも大変なんですから、実際の主権を持っている天皇になるなっていうことは、もう本当に大変なことなんですね。大変なこと。その大変なことのこの皇太子がお釈迦さんだった。お釈迦さんはその皇太子っていう立場を捨てて出家したわけです。だからもう引き止めるそのことはもうすごかったわけですよね。皇太子がいなくなっちゃったら、その次の代がいなくなっちゃうということですからね。これはもう天、その釈迦族にとってはもう大変なことなんです。お釈迦さんの家だけのことじゃなくて、国全体が大変なことなんです。それでもそれを振り切ってお釈迦さんは出家したわけなんです。でお釈迦さんのお父さんは心配になって、それでその自分の家来までこのお釈迦さんが出家するのに付き合わせたんです。すごいよね。自分の家来まで付き添わして、それで一緒に坊さんにさせて、それで坊さんになってから、俺の息子に何かその困ったこととか危険なことがあったら、この家来にその守ってもらうようにっていうことで、そのお釈迦さんと一緒に出家させちゃったわけです。これはもう親バカも、もうすごい親バカですよね。こんな出家ありますかっていうぐらいの、この女中さん付きで出家したようなもんですからね。そんな出家 なかろうと、出家じゃない、出家になんないじゃないかというぐらいの出家なんですけども、それをしたわけなんですね。だけど それさえも要するにお釈迦さんは振り切って、そしてこの自分が悟りを得るためにそのたった一人になっても、要するに出家した師匠から離れてでもこの自分が真実の真実の方を知りたいということで、その修行の道にこの選んだわけなんですね。だから暇って言いますけども、ただぼーっとしてる暇っていうんじゃなくて、本当にそれを考えること、真実が何かということを見出すための時間のために時間が必要だということなんですね。だからそのためにそれにこの 横槍を入れる、茶々を入れるような、そういうようなこのものとのこの付き合いというもの、そういうものとはこの間を置かなきゃいけないと、距離を置かなきゃいけないということをこの示されたわけなんですね。大聖人様も一人っ子です。一人っ子で坊さんになったということは、お父さんお母さんの老後の面倒も、お父さんお母さんの家の後継ぎも大聖には継がないということですよね。継がないと。お父さんお母さんもそれ覚悟の上なんですけども、そうやって大聖人は出家した。だけど大聖人は本当の親孝行は真実の方をお父さんお母さんに伝えることだと、それが本当の親孝行なんだということをこの大聖人様は自分の身をもって示したわけなんです。お釈迦さんもそうだった、大聖人もそうだったということなんですね。だから私たちも当然、まあ別に親子の縁を切る必要はありませんけれども、親子っていうものに対して本当の親孝行っていうものは何なのか、それはこの南無法蓮華経の法の中にあるということ、そのことを私たちはこの大聖人の教えというものを通してそこに正しく見出していってもらいたいということなんですね。そのことがここに書いてあるということ、それをこの法恩上、恩に報いるということが何なのか、恩に報いるために一番大切にしなきゃいけないものは法なんだということ、そのことを私たち自身が自分の心に深く刻んで忘れないようにしていただきたいというふうに思うんですね。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
ありがとうございました。